この番組はピアノを教えているクーミンとウッシーがピアノの先生をしている中で思ったことをざっくばらんにお話しするポッドキャスト番組です。普段は孤独に練習し演奏を披露することの多いピアノの世界を少しオープンにして交わってみたいという思いでお送りします。ピアノを教えている先生方もピアノを習っている生徒さんもこんな先生もいるのねといった感じで聞いてくださると幸いです。番組内でお話しすることはあくまでもクーミンとウッシーの個人的意見であり、まだまだ修行中の身でありますので考え方もこうかなああかなと変化することもあるかと思います。したがってかくあるべきといったものではございませんことをご了承ください。それではごゆるりと二人のお話をお聞きくださいませ。クーミンはレッスンの時に足元どうしてくださいとかなんか生徒さんにお話ししてる？
特に お願いはしていないの。でも明らかに下校後綺麗な靴下に履き替えてきてくださったなっていう時に、あ、いつもそうしてるの偉いわねと褒めたことがあって。
あ、すごい、なんて気の回る生徒さん。
ね、多分運動会の頃だったと思うんだけれど、汚れた靴でこだられても仕方ないななんて思っていた時期だったから、本当純粋に私が感動しちゃってね。
感動する、素晴らしい生徒さん。
それ以降かな、気がついてチラッと見た時にその生徒さんはやっぱり綺麗な靴下で来てくださってるわ。もしかしたらちょっとプレッシャーかけちゃったかしら。
いやー、その生徒さんは多分ね、いろんな点にも気づく方なんでしょうから、きっと大丈夫だと思うよ。
そうね、そういえば夏はねやっぱり裸足で来てしまう方もいたけれどね、その時小さい生徒さんだったから、あの上がられる時にお母さんがハッとされてすみませんっていう感じだったから、あ、じゃあ次回からお持ちいただけたらいいですよっていう感じで言わせていただいたことがあったわ。
うちもあの最近通い始めることになってくれてる生徒さんがね、幼稚園に通われてるんだけど、普段は靴下履かないで過ごしていいよっていうスタイルの幼稚園に通ってることもあってね、裸足が大好きなお子さんなんだけど、うちのお玄関でパッとねカバンから靴下を出して履いてくださってね、いや持ってきてくれたんだありがとうって言ったことはあったわ。あの小さいお子さんの場合気がついてくださるのはきっとお母様だよね。
そうね、
いや、あのお教室ではスリッパを履いてもらってる？
あのね、初めのうちはやっぱりあのスリッパを出しするんだけど、子供たち割と履き慣れていない子が多いみたいで、あの履かなくていいですかって言われることが多くてやめてしまいました。
確かにね、夏とかは暑いっていう子おるよね。まあうちはあのなんかピアノ弾いてとか言われる機会って大抵靴を履いとる状況のことが多いかなと思って、あの普段から練習もなるべくスリッパとかね履いて練習してくださいってお話はしとる。あ、でもね、お家の練習でちゃんとスリッパまで用意してますっていう人正直少なそうな気はするんだけど。
そう ね、
まあ、あのちゃんとね足裏にペダルの感覚を感じる着物っていうのが大事だから、あのお家でそれをわざわざ探して買うっていうパターンはなかなか難しいかもしれんね。まあ、それも含めてのご準備をいただきたいって思うのが本音ですけれどね。
そうですね、発表会前にはやっぱりね靴を履いて練習してくださいねってうちはお話ししてるけれど、普段はねなかなかそういうお話はしていませんでした。
まあでもあの確かにね、発表会前って本番の靴を履いて練習してねとは言うよね。あとあのレッスンの時も可能な限りその本番前はね持ってきていただくようにしてるよ。時々 ね、あのデザイン重視で靴を持ってきて厚底っていうかピアノを弾くにはペダルを踏みにくい靴を持ってくる方がいるから、あの確認の意味も込めてお願いしてる。
そ 特にペダルを使う生徒さんはレッスンにも履いていただけるといいね、それいいね。
発表会のね、たんびにお伝えはしてるんじゃけど、やっぱり年に1、2回のイベントで、しかもお子さんってね、成長が目覚ましいからさ、毎回違う靴をご用意いただくことになってしまって、そういう注意点をうっかり忘れちゃったものをご用意いただくパターンっていうのはあるよね。
ね、普段上手にできるようになったペダルが履き慣れない厚底の靴とかでね、残念なことになってしまうのは悲しいから、やっぱりしつこいようでもお伝えはしていかないといけないのかしらね。
厚底で何が怖いかっていうと、あれよ、足裏のね、そのペダル感覚っていうのが全然こう厚底だと伝わらないから、ペダルがちゃんと当たってるのかなっていう感覚がわからなくて、まあそれで細かい調節が難しいっていうのと、最悪パターン、下手したらね、少しずつ乗せてる足がちょっとずつずれて、いきなりバーンって擦れて、すごい音がすることがあるんだよね。
たまにね、発表会とかで見かけるわよね、よそでも
ゴーン
ね。
言うて ね。
そうそう、かなり大きな音が響いてしまうこともあるものね。演奏してる人もびっくりするけど、聞いてる方も、あらってなるわよね。
びっくってね。
靴選びの時にはやっぱりきちんとね、ご確認いただいた方が良さそうですね。
したいところでございます。そういう大事なお知らせって生徒さんだけに伝えてたら危険だから、保護者の方にまで確実にお伝えしなきゃいけないかと思うんだけど、そういう伝達事項ってどうされてる？
ね、発表会に関してはいろいろな連絡事項と合わせて注意点もお手紙にさせてもらうけれど、日常的なことは一人で来られる生徒さんにはやっぱりお母様に直接メールか LINE をしてるか
やっぱね、メール、LINE、有能ツールだね。
な。といってもなんかやっぱりこのお知らせだけっていうのはしにくいから、
確か
時
に。
々レッスンのご様子をね、お伝えがてら、そういえばっていうような形でね。
ちょっと思い出したんですけど、みたいな。
ちょっとここでお伝えさせてくださいね、みたいな形で。で、メールや LINE だったら、やっぱり短くてもお返事くださるでしょ？だから、皆さん宛てのお手紙よりもむしろしっかり目を通してくださるのかなと思ってるんだけど。
まあね、うちはそういう連絡事項も見ていただけるかなと思って、レッスンノートっていうのを作ってね、毎回お渡ししてるんだけど、もうそのね、ノート自体をきちんと見てくださるご家庭と、全然ノータッチの方っていうのがいらっしゃるのね。で、やっぱりお伝えしておきたいって思う方って、大抵ノータッチ派が多いよね。
も
だ
し
か
か
ら
な
やっ
い
ぱそういう方には、やっぱ別個メールなり LINE なりっていうのを活用する方がええんじゃな。
ね。お子さんにもね、一緒に見てほしいっていう場合は、やっぱりレッスンノートってとっても素敵だと思うん
そっ
だけれ
か。
どね。もう、私、親御さんにはやっぱり直接ご連絡の方が届くよね。
そうね、届くね、確認ができるね。ちょっと話を戻しちゃうんだけどさ、もうすでに大きくなってきてる生徒さんが裸足でレッスンにいらっしゃるっていうことある？
あります。以前の生徒さんなんだけれど、高校生かな、夏休みに、もうおしゃれさんで足もね、ピカピカツルツルでね、素敵なペディキュアをしていたんだけれど、サンダルを履いてこられててね。まあ、スリッパ履いてもらってたけどね。あと、まあ、小学校高学年の生徒さんも夏はたまに裸足で来られるかな。
なんかスリッパを履いていただくとはいえさ、裸足ってちょっとうーってならん？ まあね、このコロナの時代を経てからようやくなんか、スリッパあらやいいじゃんっていう風な思考にね、変わったんだけど、コロナ前はね、もううわ、裸足で履くんだみたいに ちょっとね、思っとった。
ああ、そうね。 素敵なね、こう、つるつら足のペディキュアでも、
そう
それで来られて、お玄関先でこう、さっとフットカバーを履いてもらえたら、とっても素敵だし、気持ちいいよね。
もうそういう気遣いができる人っていうだけでもう素敵だもんね。
中学生、高校生にはこう、そういうこともこちらからさりげなく教えてあげてもいいのかもしれないね。
そうね、やっぱりよそ様のお宅に上がる時のマナーって、まあ、どういうものがあるのかなってお話しするのも先生という立場だとね、やっぱ大事なんかな。ピアノのことだけじゃなくって教えるみたいなね。私がね、学生の頃習ってた先生にね、お月謝袋の出し方とかいうのも教わったよ。お金が入った袋を直接手から手に渡すもんじゃないって言って教わってね、直接渡していいのはなんかね、主従関係っていうか、主従関係、雇い主から従業員へお給料をお渡しするみたいな、そういう時には手から手がいいんだけど、目上
そう
の
な
方
の。
にはね、直接手っ
雇い
てダメなんだっ
主から。あ、そうなのね。
て。だからね、感謝の気持ちを示すお金とか、目上の方に何かお渡しする時っていうのは、机とかね、何かこう台の上にスッと置いて「お願いいたします」とか「ありがとうございます」って言いながら、一度手を確実に離せるようにしてからお渡しするのがいいんだって。
そういえば、私も子供の頃師事してたピアノの先生のお宅では小さい丸テーブルが置いてあってね。で、そこにお礼をそっと置いてお願いしますっていう風にしてたな。お姉さん生徒さんたちがそうされてたから真似してたんだけど
あ、
ね。
そうね、そういうのを目にすることができるとね、真似ができるよね。そう、ちゃんとこう置き場を設けてらっしゃる先生もいらっしゃるよね。お月謝置き場、定番の場所みたいなね。そういうのがあ
なん
れば
か
いいけ
こうトレイみたいのを置いてらっしゃる
ど。
のか
ああ、なるほどね。
な。
ちょっとまた話揃えるけど、旅館なんかに泊まるときにさ、仲居さんにお金をお包みするっていうこともあるじゃない、担当の仲居さんに。ああいう時も直接手に渡すのは良くないっておばあちゃんに教わった。机に置いておいたり、ティッシュの箱の下に見えるような位置に置いといて、どうぞってしとくっていうのがいいよって言われた。だからね、特に目上の方ってなると注意した方がいいんだよね。
ね、ちょっとした心遣い大切だね。ああ、私、生徒さんから直接封筒を手で受け取ってしまっていました。反省。
なんかね、ちっちゃい子にもあえてそれは説明して実践させるようにしてるんだけど、まあ、それってやっぱり私も先生から教わったっていうことで知ってたんだよね。教わらんと知らんよね。わからんままだよね。
ね、なんでだろうってね、何でも調べる体質があればいいけど、何気なくただ真似してると、やっぱりね、教わらないとわからないから、気をつけることもできないもの
そ
ね。
うね。
ね、マナーのお話も大事ですね。
自分の家族以外の人っていうのがどういう考えをしてるのかっていうのはなかなかわからんもんね、特にちっちゃい子は。だから、ああ、そういうふうに考えるんだっていうこと、きっとね、世の中たくさんあるよね。
そうね、そういうことを知ることも大切よね。いろんな考え方の方がいらっしゃって、そういうのをこう日々ね、小さい頃から出会っていくっていうのも大事
そうそうそう、出会いだよね、こういうのもね。出会い。
ろんな考え方の方がいらっしゃるっていうのは本当に感じるけれど、って驚くようなこともいろいろあるけど、生徒さんの何気ないお話から、お家の方の素敵な考え方に間接に出会えることもあるよね。
例えば。
ちょっと、また話
あ、
が
ご
それてるんだけれど、マナーのことだけじゃなくって、生徒さんのご家庭っていうのも ね、私たちが感じている以上にさまざまな考え方されてるんだろうなって思うんだけど、それぞれお子さんのことってとっても大事に思って育んでらっしゃるじゃない？レッスンには一度もね、一緒に来られたこともないお母様が、宿題に出した曲を、YouTube で探して聴いてくださってね、生徒
ほうほう。
さんに、ああ、こんな曲が弾けるようになったんだねって声掛けしてくださってるっていうことをした時とか、すごく嬉しくなるの。
いいね、そういう声掛けありがたいよね。もうな、あとそういう思考の仕方っていうのはさ、やっぱ出会ってるかどうかがすごい大事だよね。もう生き方そのものに大きく影響するっていうかさ。
ね、きっとすごく大切なことよね。私もこうそういう、ね、励ましとか思考をほんの少しでもこう影響できる先生でいられたらなと
そうだね。
思う反面、真剣な叱咤激励も時には必要かなと思うこの頃です。ね、マナーのね、さっきのお話のお芸者の出し方とか、靴下のこと、レッスン前後のご挨拶とかもね、あるけど、牛は、やっぱり一番初めにレッスン始められるときにお願いしてる？それとも、一度にいろいろより、少しずつ、おいおいの方がいいのかしら？
私は最初の保護者の方との面談の時点で全部お伝えするようにはしてるつもりなんだけど、でも実践していて守ってくださらないことなんかがあると、結局はやっぱり対面は生徒さんだから、都度そのね、生徒さんご本人にお伝えするようにはしとるけど、しとるけど、あんまり何回もさ、同じこと注意することになるとさ、だんだん嫌になってくるんよね。
そうね、お互いにね、きっと。
でもやっぱちゃんと都度何度でも言わんといけんのよな、先生としては。
同じね、注意ってこう、言う方としても、あまり言いたくはないけどね。
なんよね、練習の仕方とかもさ、うわ、前も同じこと言ったなとか思いながらも、でもやっぱり都度言うっていうのもね、やっぱ同じよね。こんだけ何回も言うっていうことは超大事なことなんよっていうのもね、もうその回数で伝わるっていうのはあるかもしれんよね。
いいね。まあね、でもピアノのレッスンだったら2回言ってできなくても3回目、4回目ってなっても前回も注意したと思うんだけどねとね、言い方ちょっと強めになっちゃっても諦めずに注意するものね。同
絶
じ
対
よ
直し
ね。
てみたいなね。
間違いを放置することはないもん
ああ、やっぱ
ね。
できないもん
やっぱ
ね。
り、身の回りのことも気になったら、諦めずに。
そうね、都度。うわ、また言っちゃったって思いながらも言わねえいけないな。
何かの
つ
瞬
る
間
け
に、
ど。
開いたっ
頑
て
張っ
思
て
うい
きま
時
し
があるかも。
そうね。そうね。頑張ろう。言っていこう。言いにくくても言っていこ
ね、言いにくくてもね、きっと届くよと思って
そうね。
やってい こ
つかは。
頑張ろう。
芽生える。頑張ろう。
最後までお聞きくださいましてありがとうございます。番組のご感想やご意見ご質問はメールまたはツイッターの DM にてお寄せいただくか、ハッシュタグミミティでつぶやいてください。ミミティは漢字で美しい味でミミ、ティはカタカナで伸ばし棒ありにしていただけると助かります。メールアドレスは pia01pea@gmail.com となります。番組の概要欄にもアドレスを表示しておきます。ツイッターのアカウントは@pia01pea DEA となっております。お便りお待ちしております。